副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー生成 AI 講座の講師、鹿武史先生と高倉敦史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回で3回目ということで、はい、一番初めは先生の自己紹介、2回目は AI でこれができる、あれができるという話をしていただいてますので、皆さんぜひお聞きください。
はい
はい。で、今回なんですけど、今回は AI によって仕事を奪われる人はどういう人なのかなというところを、もうズバリお聞きしたい。
怖いけど知りたい。
そうですね。これ、外国では日本よりももっと早く仕事を奪われる人が増えるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか？
はい。ちょっと一つ例があるんで、セミナーの時にもお話ししてるが、してますので、ちょっとご紹介させてください。はい、世界最大の、投資等を行ってる投資銀行のゴールドマンサックスという会社で、実際に、AI を取り入れた時の逸話があって、東洋経済ですとかいろんな記事にもなってる内容が実はあります。で、結論は600人いたトレーダーが2人になったっていう話なんですね。実際にあったのは2013年とちょっと古い内容なんですが、その、検証テクノロジーという人工知能のスタートアップ企業があって、これは、まあ株価とかそういうのを予想することを AI を使ってやってました。
はい。
で、そのゴールドマンサックスがなぜこのスタートアップ企業を、知ったかっていうところまではちょっと公開はないんですが、この AI をゴールドマンサックスが取り入れたことによって、600人のトレーダーが実は今まで1ヶ月かけて処理をしないといけなかったことが、この AI を使って回すと、小林さん、どれくらいでできたと思います？600人が1ヶ月です。
1週間。
1週間。3時間20分で終わったそうです。
3時間20分。
はい。で、その結果も何倍も効率よく仕事をこなして、要は会社に莫大な利益を与えたというので逸話になってます。
なんか恐ろしいや。
で、ここで大事なのは、598人のトレーダーがクビになった。なんで2人が残ったかということなんですね。で、この2人、実はその AI を使う人、メンテナンスする人だったんですね。
なるほど。なるほど、なるほど。
AI を使う側の人だったと。
そうですね。なので、まあ AI が仕事を、人間の仕事を奪う、奪わないという前に、ちょっと考えないといけないこともあるんじゃないかなという、ちょっとアメリカでの一例でした。
なるほど。
だから。日本とアメリカの雇用状況って違うじゃないですか。まあ今非正規が増えてきてますけど、はい、その正規の雇用の場合、外国だと、例えばその人がやってた仕事がなくなった場合は、単純にクビになると思うんですよ。
はい。
日本だと、配置が変わるような気がするんですね、正社員の場合。
うん。
その辺の動きって日本ではなんか起こってたりするんですか？
どうなんすかね。
日本でその機械化が起こった時、今までその作業をしてた人ってクビにならずに別の仕事になってるんですよね、その。工場に機械が入った時っていうのは、AI の時も、それが起こるとするならばですけど、 日本はその AI に対して賛成の人が増えるんじゃないかなとは思うんですよ。
どうですかね。結局今日本の問題って日本の文化と結びついて日本が沈んでるっていう感じだと思うんですよね。まあそういう雇用を維持するってことは大切でいいことなんですけれども、
うんうんうん、
いざグローバルレベルの競争っていったところでやると負けてしまうわけです。そうすると国自体がもっと衰退していくっていうことだろうと思います。
はいは
いはいはい、まあ、それぞれの国でそれぞれの事情っていうのはあると思うんですけれども、
うん、
そこも含めてやっぱり、インフラから考えなくちゃならないと。まあ AI と一緒に組み合わせて言われるものって BI っていうのがあるんですよね。ベーシックインカム。
はい、
AI が普及したらベーシックインカム制度を入れないと人間は生活していけなくなるっていうようなことを、うん、まあ大体、どこの国も唱える人がいて、多分そうなんだろうなという気がします。はい、うん、
なるほど。じゃあ AI によって社会構造が本当に大きく変わってしまうかもしれないということですか？
変わらざる得ないですよね。
うん、
雇用を守るっていうので、ね、人間の雇用を守るというのは、うん、大事なことだと思うんですけど、背に腹が変えられなくなったら、それ言ってられなくなっちゃいますよね。
っていうか、まあ、例えばトヨタって会社があって、トヨタが今まで以上に AI を使って稼げるようになったら、その元々従業員だった方に対してその稼いだ利益を分配するっていうような仕組みになっていくんじゃないですかね。
分配するか。
なるほど。
まあ、企業年金みたいなものなのか、国からベーシックインカムっていうような形で配られるのか、
うん、
いろんな形の、うん、対応を、まあ、どの国も検討しなくちゃならなくなるんじゃないかと思いますけど。
はいはいはいはい。なるほど。まあそう、だから日本においても正社員だから大丈夫っていう考え方は、
うん、
危ないということですよね。
ますます危なくなってくる可能性はありますよね。
うん、
そこで AI 使えれば、僕の AI がその仕事をする。で、その得た収入を自分がっていうことも可能にはなるんでしょうけど、何にも使えない、できないっていうものだと、そこにどう時代の変化に対応していくかっていうのは、ものすごく難しくなってくる。それは過去に、コンピューターが出てきた時もそうですし、Windows が出てきた時もそうですし、インターネットが出てきた時もそうですし、出鼻の頃はなんだと思っても、結局グローバルスタンダードになった時に使えない人っていうのはものすごく、ハンディキャップを負うことになるので。
確かに。やっぱり、あれですよね。AI が、人間から仕事を奪う前の段階としては、
うん、
AI を使う人が、AI を使わない人から仕事を奪う的な、そっちが先に来るっていう感じですかね。うん、
多分そうだと思います。
その一例が、やっぱりそのゴールドマンサックスのあの話だったように、うん、やっぱりその残った二人は AI 使える人っていうのは、まあ、よく世相を表してるもんだなと思って、取り上げているんですが、まあ、600人は極端でしょうけど。
多分、その過渡期においては、国のインフラとか制度変わんないでしょうから、まず、今、小林さんが言ったように、使える人と使えない人で、使える人だけが残る。でも、600人に対して2人しか残んないっていうのは、どこの領域でも似たり寄ったりになっていくと。そうなると、マジョリティは仕事がないっていう状況になるから、国の制度として、
ベーシックインカムですね。
企業が稼いだものを分配せざるを得なくなるっていうことになるんじゃないですかね。
はあ、仕事がない。
それで最低限度のところを保障しつつ、頑張れる人を使える人はどんどんこう、格差が開いていくっていう感じなんですかね。
まあ、 まあ、ゴールドマンサックスの例が、全企業に、全事業に当てはまるようになっていくと、
うん、
そうならざるを得なくなるんですよね。
うん
うん、
いやー、それが、同じ比率になっちゃったらやばいですよね。だから、600人に2人で、300人に1人だから、300分の1になっちゃうみたいな。
そうです、ね。
仕事できる人
が。そうはなんないにしても、
それはね、
6割はいらないとか、7割はいらないっていうようなことは現実的に起こり得るんじゃないですかね。
すごくないですか。それでベーシックインカムが敷かれて、働ける人は4割ぐらいみたいな、うん、未来か。
日本って中流がたくさんいるって昔から言いますけど、もっと、うん、もっと、中流が増えてくる可能性もありますね。
本当は中流って言うんですかね。
本当は中流じゃない、中流意識だけが蔓延するみたいな。
まあ、一億総中流時代じゃなくなっていますよね、でもね、なんかね。中流って言えない気がしますもんね。
そうですね。ベーシックインカムであれば。
そうそうそうそうそう。うん。
わからないように中流って言ってるだけですよね、それって。
あ、そうそうそうそう。
まずは、使えることになって、使えるようになって、
うん。いや、とにかくそこですよね。
自分を守る。
そうそうそう。
そこから始まるんだろうと思います。
鹿先生と、冗談っぽく話してたんですけど、まあ、将来的に、自分の上司から、企画書10本書いといてよって言われて、まあ、すいません、ちょっと1日2日いただけますかって言ってた時代が遥か昔になって、え、なんで10分で終わんないの ?AI でやれば10分で終わるじゃん。え、AI 使えないの、いや、ごめん、もういいわ、他の人に頼むから。ってなるだろうねっていう話をしてたことがあります。
それなんか近い未来っぽくないですかそれ。
なんかリアリティ感じません、そんな感じ
は。ああ、リアリティ感じる。うん、相当遠くない未来。それ普通なりそうだもんな。本当に。
こういう企画書あるんだけど、ちょっと5分ぐらいでさ、実態、パワポ作ってよみたいな感じで言われて、うん、2時間は欲しいですよって、なんで ?5 分でいいじゃん、AI 使えばって、すいません。
うん、
パワポの絵作れないんですとか、ね、
まあそういうことは起こりうるですよね、
やはり使う側にならないとダメだと、いうことですね、結論。
まあそこがスタートポイントです、スターティングポイントです、
ね、それがスターティングポイントですよね。
まあでもその仕事を奪われないようにするための施策っていうのがすごくシンプルでいいですね。
うん、
AI を活用すると。
わかりやすいですもんね、はいはい、それが。
うん。どのジャンルの仕事の方でも、それが、当てはまりそうですので。
いや、もう。
そうですね。
今の制度さん、いろんなお仕事されている方がいらっしゃるんですが、こう、課題を、今、皆さんの課題を言ってくださいって言ったら、本当に多種多様なお仕事の方が、こういうのを AI にやらせられないかって、もう想像もしてなかったことをたくさん言われてですね。ああ、みんな困ってんだなと思って、AI が、これをうまく活用できればやっぱりいいな、と思うシチュエーションが、質問が来るたんびに、より強く思うようになりました。
なるほど。
生成AI講座の方では、今、高倉さんおっしゃったように、受講生の皆さんそれぞれの本業における課題が違うわけなんですけど、
はいはいはい。
そこに対して、AI をどう使うかっていうのを、
うん、
お二人が、その、個別に、まあ、アドバイスしてくださると。
はい。
いうところまで講座の中でフォローしていただいているので、
うんうんうん、
はい、すごくその受講生の方お一人お一人のそのケースバイケース、
はい、
事例に基づいてそのそれぞれの悩みを解決する AI 活用、
うん、
これを受講していただいて皆さんにこうまあ価値として受け取っていただいているので、はい、すごく盛り上がっていて、
うんうんうん、
まあそういう意味でもちょっとその我々の、セミナーが無料セミナーまずやってますので。どんなことが学べるのかみたいな、
はい、
興味ある方は、まず、無料オンラインセミナー、セミナースケジュールの方からチェックいただければと思ってまして、うん、はい。
はい。
ここは、興味ある方はぜひね、覗いてみてほしいなと思いますんで、
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、本日もお疲れ様でした。 副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
鹿武史と
高倉敦史と
山本博史でした。さよなら、
はい、さよなら、
さよなら、さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。